グツイのじいちゃんもわからん、レディオエクスペリエンス。この放送は、幸せ最適化、グツイが、わからんもんはわからんと、はっきり言いましょう。その上で少しずつわかっていけばいい。そういうスタンスで、幸せに気づくための知識や技術、考え方などを、私の実体験を交えて、紹介している放送です。今回は、ワイヤレスピンマイクの選び方がわからんというテーマでお送りします。実は今まさにそのこの新しいワイヤレスピンマイクっていうのを、購入してですね、まあ、そのまあレビュー的に、撮ろうかなと思って撮ってるんですけど、まあ、なかなかその選ぶにあたってこう決めづらかったんですよね。その安いのであれば2000円台からあったり、高いのは1万円オーバーであったりで、まあ今ってほとんどがもう中国製のメーカーばっかりなんですよね。もちろんアメリカだったりオランダだったり昔から著名なメーカーもあるんでしょうけど、あるんですけど、まあその中でどうしてこれを選んだのかっていう。で今回、買ってあるのが多分ビリワルっていうメーカーなのかな、まあ、中国製ですねの、M18 だったかなっていうワイヤレスピンマイクですね。まあ見た目とかはブログ、このポッドキャストを載せてるブログの方にまた載せてあるんで、写真とか載せてあるんで、またそっちで見てもらったらいいんですけど、まあこうマイクはボタン型で、まあ、ペアで2つついてまして、で受信機が1つで、今はスマホに受信機つけてるとかですね。で今一応ノイズキャンセリングがデフォルトでオンになってる状態で撮ってます。襟元に、クリップで止めてますね。まあこうクリップにもマグネットがついてて、今カチャって言ったと思うんですけど、クリップにもマグネットがついてて、そのマグネットからこう着脱できるようになってる、マイク本体が着脱できるようになってるんですよね。でまあ例えば今ちょっとノイズキャンセリングを外してみますね。これでハイファイモードっていうノイズキャンセリングはオフになっている状態、まあ、もしノイズとかが周りであったら今聞こえてるはずなんですけど、まあ、今すごい静かな部屋で撮ってるんで何もなってないと思います。でここからもう一回、モード切り替えボタンを押すと、今ミュートにしてたんですけど、あ、これ今リバーブモードになってますね。これノイズキャンセリング戻ったと。まあそんな感じですね。このカチャってマグネットがくっつく感覚が結構気持ちいいんですね。けど今多分録音してたと結構うるさいと思います。で、まあ、フィリップとか、そのさっき言ったシュアかなとか、フィリップスだっけ、いろいろその欧米というか中国製でない商品がいくつかあったんですけど、でまあそのフィリップスに関しては同じぐらいの金価格帯だったんですね。このビリワルの M18 が、大体7000円ぐらいで、ちょっとまあ割引かかってたんでもう少し安かったんですけど、なんですけど、まあ、そのシュアだとか、あとロードだったかな、ロードっていうあれはメーカーなのかちょっとブランドなのかわからないんですけど、オーストリアだったかな、オーストラリアとか忘れたんですけど、そういう割とワイヤレスマイクで有名なメーカーもあるみたいですけど、まあさすがにそこまではまあ手が出せなかったので、価格的に一応私の用途としてはこう今撮ってるようなポッドキャスト、まあ、音声配信というのと、あとは年に4ヶ月ぐらい大学で非常勤講師をしててこう話すので、その時にまあ使おうと思ってですね、その時使う環境としてはパソコンとHDMI ケーブルをこう教室の画面につないでですね、でそこで、まあ、YouTube 動画とかいろんなサイトを参考にしながら、私のブログに載せてあるその講義資料を使って話すみたいなんですけど、今まではその何て言うかな、大学に用意してもらってたまあ、ピンマイク、ワイヤレスピンマイクを借りたんですけど、それがこの無線式というかね、Wi-Fi 式じゃなくて、電池式で、しかも こうごっつい昔の小型ラジオみたいなのをポケットに入れて、割と重いやつですね。で、こう首元には有線で伸びてて、まあ、大元のアンプとかの機器とはワイヤレスで無線でできるっていうタイプだったんですけど、そのケーブルとか取り付けが結構煩わしかったですね。ここ襟元につける、もうほんとクリップしかなかったんで、でしかもマイクの向きがあんまり選べなかった、まあ、多分マイクは360度というかね、全方向の無指向性のものだったんですけど、その大体講義するとき右向いて喋るんですけど、左襟の方がつけやすいのに、左襟につけるとこうちょっと口元から離れるので、こう聞き取りづらいというかね、音がちっちゃくなってしまうとか、で右につけるのはちょっと何、クリップとマイクの向きが変みたいな、そういうのがあったので、そういうところとか、やっぱその一応そのポケットに置いてある本体のところにスイッチがあって、まあ、それをオンオフでこう、まあ、ミュートにはできるんですけど、なんかいちいちめんどくさいなと思って、そして毎回用意して持ってきてもらってたんで、それもなんかやだなと思って、その辺でこうもうちょっとなんかこう自分のモチベーションを上げるのにもいいかなと思って、今回このビリワルのワイヤレスピンマイクを買ったんですね。まあ、そういう用途で使うのに、まあ、まず一番適してたっていうのと、そんなにだから音質にそこまでこだわってない、バリバリもう動画を撮りまくってる YouTuber さんとかでもないし、そこまでではないんですけど、まあ多分今聞いてわかるように結構音質いい方なんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ特徴、まあね、今これ音声だけで言うんであれですけど、そうですね、一番このビリワルのが良かったのが、パソコンに USB Type Aコネクタでこう接続できるっていうところが良かったですね。他のはだいたいその Android とか iPhone とかの、まあ、ライトニングとか USB Type-C とかで接続するタイプで、で、まあ、今私が使ってるこれも受信機は Type-C でそのままスマホに挿してるんですけど、それは明記してあるのがまあ多かったと。で、この商品ビリワルの M18 っていうのは USB Type-A 用の変換器というかコネクターがこうついてたんですね。まあ、それがすごい嬉しかったんですよね。いちいち変換とかしなくても、パソコンにこうそのまま挿してこう使えるのが欲しかったので、まあ、中にはそのね、書いてなくてもその Type-C から Type-A に変換してやれば、別にパソコンで使えるって明記してなくてもこう使えたのかもしれないですけど、なんか使えなかったら嫌だなと思って、で、これを選んだっていうのが、一番大きいですね。音質に関してはまあね、さっき言ったようにそんなにこだわってなかったんで、一番そこかなと。で、かつ、まあ、もう一個あるとしたら、この商品じゃないんですけど、ビリワルだったと思うんですけど、他の商品、もうちょっと安い商品だったんですけど、英語のコメントかなんかで、Linux でも使えたっていう、パソコンのオペレーティングシステム、OS ですよね。だから Windows じゃなくて、Linux でも使えたみたいな話がビデオあるのが確かあったような気がするんですよ。そしたらもしかしたらその、まあ、上位版というかね、そのビデオあるの製品は、多分2、3000円ぐらいの価格帯のものだったんで、もうちょっと高いものだったら全然これも Linux でもしかしたら使えるんじゃないのと思ってこれ選んだんですよ。で、まあ事実使えたんですね、Linux で。私が使ってるのは、ペパーミント OS っていう、まあ、Linux のデビアン系の OS なんですけど、多分マニアックな方の。うん、まあ、それで一発挿して、受信機を、パソコンのタイプ A ケーブル、タイプ A コネクタ挿して、こう、普通に認識できて、録音できてたんですよね。で、もちろん、Windows の方でも、まだ Windows 11で試してないですけど、Windows 10で、一応、確認できました。なので、まあ、結果良かったのかなと。まあ、その他いろいろ、まあ、付属品はくっついてはいるんですけど、特筆すべきところは、まあ、さっき言った、クリップがあって、そこにマグネットがついてて、こう、着脱できる。マイクとクリップが一体化してると、結構取り付けづらいじゃないですか、その辺が、まあ、良かったのかなと思いますね。まあ、なんか、若干心配なのは、なんかペンダント型のなんていうこのアタッチメントもあって、完全に服の裏からこう襟とかクリップを使わずにこう挟むところも、挟む 部品もあるんですけど、割と分厚くってもマグネットがくっつくで、カチッとさっき言ったように結構強いんですよマグネットが。だからあの周りの電子機器なり機械にこう電磁磁気的な影響ってないのかなっていう、それは心配です。なんかこういつぞや見たスターウォーズの映画を、あれオビワンだったかな、あのエセフォースみたいな感じでこう手を近づけるとマグネットでカチャッてなんかもう物がくっつくみたいな、このそんな感じをちょっと思い出したんですけど、 それぐらい強いんですよなんか感覚的に。それ以外はあれかな、うん、いまいちなところとしてはこう収納ケースがあるんですけど、あの充電ケース込みのパカッと開いて結構、ね、精度よく作られてるんですよね。なんか中華製とはなんか思えないくらいの昔もまあね、日本だってそういう時期があったはずだから、それはなんかいい製品はちゃんとこうなんていうかな、あの評価していいんじゃないかなとは思って、まあこのビリュアル買ったんですけど、あのその中にそのさっき言ったマグネットタイプの服の裏にこうつけるアタッチメントというかと、本体2つ、本体っていうのはマイクね、マイク2つと受信機1つしか入らないんですね、その充電ケースに。だから実際使おうと思ったら、私の場合はあの USB Type A の変換器とか、あとはまあ落下防止用にそのマグネットにこうネックレスっていうか、あの首にかけるストラップみたいなのがいるんで、それを持っていこうと思ったら結局なんかこうケースプラスいくつか持っていかなきゃいけないみたいになるんですよね。なのでなんかその辺、まあもしあの欲張りですけど一体化してたらいいなというのがありました。そのところですね。あとはそうそう、あのさっきちょっと切り替えましたけど、これで今ハイファイモードで一旦ミュートにしますよ。これ今この多分リバーブモードなんですけど、
リバーブモードがこの響き方ってこれいるみたいな、これ
今切り替えましたけど、ノイズキャンセルモードで、さっきのリバーブモードこれ使えるところあるんかなみたいな、あのそれはこのモードはあのビリワルの安い製品でも同じだったんですね。確かそういうレビューしてる人いたし、あの実際その動画とかあの聞いてみたんですけど、音声をあの同じでしたね。こんな反響の仕方いるみたいな。しかも説明書にこうあのなんだっけ、ノイズかなんかが多い環境ではすごいそのノイズかなんかがこう反響しすぎて、なんかハウリングかなんかわからないけど、なんか干渉するかもみたいな書いてあって、ますますこれいるみたいになったんですけど、まあまあいいでしょうみたいな、そんな感じですね。なんか面白いですね、このノイズキャンセル今やってて、でこの次にそのもう一回このマイクのボタンを押したら切り替わるそのハイファイモード、まあ、要するにノイズキャンセルはオフのモードですよね。これをわざわざハイファイモードってしてる言ってるっていうのがなんか面白いなと思います。なんていうかこう、まあうまくいってるなっていう、こう価値を持たせるためにうまくいってるなみたいな感覚はありますよね。うん。まあでまだやってないのがそのプレゼン用のパソコンで、パソコンに音声を飛ばして、あの受信機つけて音声飛ばして、それをプロジェクターに映す用の HDMI ケーブル、あれ HDMI ケーブルってあの音声も入るんで、でこうパソコンから自分の音声とかつその講義用の資料に載っけてある動画とかの音声、それが一緒にあのこうその教室のスピーカーから本当に出るのかっていうところは、まあ、一番要はパソコンの中でマイクの入力とその動画とかの音声が同時に流せるかどうかみたいなところが一番心配なんですけどね。まあ、本当はそれが一番あのやりたかったので。まあけど、それ以外でもさっきみたいに、まあこの音声配信もそうですけど、あの今まで、本業の方で、送迎してるんですね、私がね。あの障害者就労支援事業所か。就労支援事業所で送迎してるんで、利用者さん乗せてこう行くんですよ。で、利用者さん乗せて、送迎帰りにし終わって帰ってくるときに、まあ、結構時間があるので、その時にこうたまにポッドキャストを撮ってたんですよ。その時は最初に言ったようにあの有線式のもうスマホにピンマイクぶっ刺して有線式のでこう首元にやるんですけど、当然車の中なんでこうシートベルトとかがこう ややこしいし、あとなんか私のスマホの仕様が悪いと思うんですけど、あのあるいはそのもうなんか摩耗してるのかなんか挙動がおかしくなるんですよ、あのピンマイクを挿すと。なんか変な 触ってもないのにこう画面切り替わったりするようになるんで、それが鬱陶しいなと思って、まあ、あのこのワイヤレスピンマイク、まあ、いいなと思って、まあ、あともう一個あのこれは後からこれ使えるかなと思ったんですけど、あのマイクが2つ入ってあるんで、1個はノイズキャンセルモードにして自分の声を拾う、でもう1個はあの、まあ、私はあのウクレレとかあのやるので、ウクレレの近くの方にこう、設置しておいて、そっちはハイファイモード、まあ、ノイズキャンセルなしでこう置いておく、まあ、どれぐらい近づけていいのかわかんないですけど、その状態でやれば私の声とそのウクレレの音と両方こうそれぞれいい、具合のモードで録音できるんじゃないかなみたいな、まあ、あの弾き語りみたいなのを取れるんじゃないかなっていう、これがどこまで歌声とかね、あのうまく取れるかは分かんないんですけど、まあ、そういうこともできるんじゃないかなと思いました、ね、そんな感じで、まあ、というわけで何でしょうね、その、まあ、一つは今回このワイヤレスマイクを選ぶにあたってどう選んだかって、まあ、一つこの5段型っていうのがコンパクトですごいかっこいいなって思ったの、大体あの棒型というかね、ほんと、まあ、ちっちゃいペン型みたいなのがあるんですけど、まあ、その形が良かったっていうのと、あとはこのマグネットがやっぱりどこでもなんかつけやすそうなんで良かったなっていう、それが良かったなっていうので選んだのと、あとはなんだろうな、まあ、やっぱパソコンにさせるのが確実に分かってたっていうのが大きいでしょうかね、まあ、かつそのスマホにもこうやってあの挿してね、あの音声配信できるようにっていうのが、そこら辺が大きかったでしょうかね。だからそれがまあ大体分かってたら別にどのメーカーでもよかったけど、まあ、まあ中国製でもなんか斬新、まあ、このビリバルの M18 自体、もう一個はあの中国製のもうちょっと多分有名なのかな、あのホーリーランドっていうなんかゴールドアワードとかをアマゾンでも取ってる、YSP マイク取ってる製品があるんですけど、そのホリランドっていうところをパクってるような感じも見えるんですけど、まあでもすごい見た目もかっこいいですし、説明書とかも若干手におはおかしいけど日本語わかりやすいんで、まあ、すごい良かったんじゃないかなと思います、ね、あ、ちなみにビリバルさんはですね、あのホームページ公式はありませんでした。アマゾンにまあショップのページはしっかりあるみたいな、けどまあ一応説明書を覗いてみるとですね、その商品に関する問い合わせで、Gmail だけど、メールアドレスのこう問い合わせ先、あと LINE での問い合わせ先が、あって、問い合わせメールの方は24時間受け付けておりますとか、で、一応ねですね、その Q&A が取説に書いてあって、まあ、接続できないとか、こう、いろんな傷がついてたとか、その付属のケーブルがとかいろいろ書いてあるけど、まあ、それぞれ、回答というかね、対処法みたいなのを書いてくれてますね。まあ、それでもダメだったらちゃんと問い合わせくださいっていうのがなんかこうちゃんと一応まあね責任をこう果たしているようには見えますね、うん。そんな感じでいいんじゃないかなと思いますね。あ、そうそう、一個思い出した、まあワイヤレスマイクってこの私のまあ無線式というかそのまあ言うたら Wi-Fi 式なのかな、2.4GHz の Wi-Fi なんですけど。もう一個はよくある Bluetooth ですね。同じような 2.4GHz 帯を使ってるんですけど、Bluetooth ってなんかやっぱどうしても接続とかがなんか不安定になったり、この遅延が発生する。まあ、新しい方式だと、最近の方式だと遅延ないのかもしれないですけど、なんとなく Bluetooth の方がどうしても遅そうだなみたいな印象があったので、私はこの、普通の無線式というかね、この Bluetooth でない、この受信機がある。受信機をつけたら一発でマイクとこうつながるみたいな、そういうのにしたかったんですね。それもありますね。うん。あとは何だろうな。ヘッドホンというか、イヤホン、ヘッドセットを選ばなかった理由は、ヘッドセットでマイクとそのイヤホンというかね、そこを別々に使えたらいいんですけど、例えばヘッドセット使うけどマイクだけ使うみたいなのできたらいいんですけど、なんかそれがすごいやりづらそうだったし多分できないと思ったので、このワイヤレスピンマイクにしたということですね。要はさっき言ったようにプレゼンで使うときはマイクだけを飛ばしたいので、スピーカーイヤホンの方はパソコンの方で出してほしいみたいな、そういうのがあったので、これを選びましたね。 大体、もう20分も喋ってた。以上で、ワイヤレスピンマイクの選び方でした。今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グツイでした。